寺子屋たっちゃん。
オッケーおい。
さあ今日もたっちゃんがスタンバイしてくれましたよ。おはようございます、
はい、おはようございます。1月ももう半ば過ぎちゃって早いよね。まあこうやって日々っていうのはどうやって過ぎてっちゃうんだろうなと思いつつね、実は嬉しいことが昨年あって、それは何かっていうと、うちの学校卒業した子なんだけど、まあお父さんが自分の出た高校の後輩なのね。
でそのたっちゃんの後輩、
そうそう俺の後輩、親父がね。でその子供が静学へ来たんだよね。でその子はあのお父さんが歯医者さんだもんだから、やっぱり親父の後継いで歯医者になりたいっつって、まあ少し勉強を見たことがあって、でその子が今年40になるんだけどね。えでその歯医者さんになりながらも大学院へ、歯の大学院行って勉強して、今その なんつったかな、そのインプラントだけじゃなくてね、ではその歯自体がなぜそういうこういう歯の構造になってるのかっていうのことを勉強しながらね、要はその研究もしたいっていうことで、まあすごくいい40でいい子っつっちゃおかしい、いい子なんだよ、いい子なんだよ。でそれがね、40になって実は先生やっと結婚することになりましたっつって連れてきたんだけど、その相手の人を、42歳なんだって、その人が2つ上なんだね。でそれ連れてきたその人がなんと東京芸大声楽科を出てイタリアンオペラの有名な人なんだって、その人はね。でまあでその要はその人の人生だとかで、その彼のその高校時代の思い出だとか大人になったなっていうようなことで話をしてる中で、その時に話をした内容がね、彼女がオペラの要は何オペラの歌い手で、もう一人その人の後輩で東京芸大出て、阿久津真実さんっていうのがいて、で阿久津真実さんってドイツオペラなんでね。でそれまあたまたまこの前に出てくれた、鈴木の親方の姪っ子なんだよ、その真実ちゃんって。鈴木って割烹鈴木の鈴木の大将の姪っ子、まあ奥さんの姪っ子なんだけどね。でその東京芸大ね、でその音楽ってなんだって話した時に、西洋音階はドレミファソラシドって必ず音符がつくんだよ。で短調長調っていうや長調が基本になってるわけ であとフラットで短調に変えていくとかね、シャープでもう一回上げるとかっていうのはいっぱいあるんだけど、和音っていうやつも要はドミソだとかレファラとかってあるでしょ。その中でこう音階の中で西洋音楽ってのはきちきちきちっとしてるわけ。ところがさ、日本の歌っていうのは邦楽っていうのは楽譜がないじゃんね。まあ皆さんご存知の通りだと思うんだけど、こう波みたいなひょひょひょって書いてあって、これ震わせろとかさね、こんなビョーンって一本線が上に出てピョピョって来て上げろとかって書いてあるだけ。三味線だってフレもないじゃんね。ギターはあったって。だからビートルズがチターっていうやつに凝った実態があって、あれフレもないじゃんね。
インドの
楽器あれ探すんだよね。だやっぱそれはやっぱりすごいなと思うんでね。それでね、歌が上手い人って、俺らアジア人が考えるのはね、歌が上手い人ってなんだっていうとね、やっぱりその歌を読む、ごんべんの A 読む、和歌なんかは読むというじゃんね。歌を読むという、
詠唱する、
あるいは銀A とかっていう銀A。それともう一個はさ、謡曲、ごんべんの遥か、民謡とか歌謡曲の謡、謡ってのは揺れるだから、要は声を震わすじゃんね。だから西洋音楽すればビブラートじゃんね、バイブレーションってやつ、ブーって。でその日本の邦楽ってやつはさ、時わずとか長唄、羽唄、小唄、新内とかって、こうまあ家元制度であるから脈々とそれはつながってくるんだけど、家元制度の良さでありながら、逆に言うとそれが手かせ足かせになって広まんねえんだよ、誰もがっていうわけいかないんだね。っていうところで邦楽と西洋音楽の違いっていうのはすごい面白いねって話をしたんだよね。でね、 あの、いつだったか去年話した、坂本九が上を向いて歩こうの時に、うへほむふひって歩こうほうほうほうと、あれ、おうおうおう、要は歌いなんだよね、震わす。ということは、あの、坂本九が羽歌小歌、それで子供の頃から自分の家で習ってたっていうのがあって、それが生きてきた。それは日本人の特性で。で、韓国の人の歌のうまいこと、ったら見事じゃんね。韓国人ってうまいよ。まあみんながうまいわけじゃねえだろうけどさ。だから日本で来たって、あの、俗に言う演歌歌手で韓国の出身の方で有名な人っていっぱいいるよね。それからね、その韓国で全裸難道にはパンソリって呼ばれる太鼓に合わせる歌いがある。知ってる？パンソリ。太鼓で震わせて、これは読むんだよ。語りなんだよ。言葉語るんだよ。だからさっきのアクスマミちゃんのドイツオペラは言葉を語るんだよ。ところがイタリアンオペラはそうじゃなくて派手な、わーっと、ね。time to say goodbye みたいなもんだよ。だから、スペイン語のフラメンコの原型は何て言う？フラメンコ。ロマってロマ。ロマ民族。要は、ジプシーで、流浪の民ロマ。あれは音楽とダンスが融合じゃんね。そうすると日本ではどうかっていうと、民謡がまさに踊りがそこに入ってきて、ソーラン節でもそうだ。それから、正月だから、話があちこち飛んで、パッパって思いついたこと言うもんだからおかしくなっちゃうけど、正月は六段っていう、バーン、パパパパパーン、パパーン、正月になるでしょ？おこと。それともう一個は、あの、エテンラクってやつが、あの、ショーでやるじゃんね。結婚式のとこ舞うじゃん。あれ、エテンラクって言うんだよ。あれ、エテンラクっていうのは、民謡で何に変わったと思う？民謡に変わってんだよ。知ってる？そう、さすが。そう、酒は飲め、飲めって、これだ、おしで。だから、その、要は、読むと、ええ。ね。それから、歌い、よう。これは日本音楽の特徴だな。って思うんだよね。まあ、そんな時を考えながら、実はその楽しい時を過ごしたんだけどね。あの西洋音楽で、西洋音楽でやっぱりすげえいいなーって思うのは、やっぱり型が決まっててきちーんと演奏するじゃん。あのクラリネットの北村英二さんとか鈴木昌司さんつってジャズの名手のクラリネット奏者がいる。ベニー・グッドマンなんかもそう。で、それはね、トゥルルラッタッタッだったってルルッと余分な曲をつけながらジャズで自由に演奏していく。ところがクラリネット奏者でもオーケストラのクラリネット奏者はそのとおりきちゃんきちゃんきちゃん。題名のない音楽会で北村英二と何つったっけなあの人なんとかっていう人がやってた、あの片方がふざけて、北村英二がふざけてこうや、ふざけてって言うんじゃないな、遊んじゃうんだな。で、片っ端それじゃ、なんでそんなに遊ぶんですかっていうようなことやってて、あの人間も遊びが欲しいよね。うん、ぜひ、音楽を通じながら、遊びながら、人生、ゆったりと過ごしたいですね。